ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしています。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題から紹介していただきます。
今夜は鳥取県の情勢、前田正成です。阿寒前田一歩園園主前田正成翁は明治16年全国府県調査を担当しました。調査結果をもとに翌明治17年8月工業意見、この工業意見というのは信仰とか興奮の興に産業の業、意見は普通の意見を述べるという意味ということなんですけども、その未抵抗、工業意見未抵抗という本が世に出ます。その中に鳥取県の情勢と題する一文があります。本文は1行51詰めで18行の短い文章です。しかしこの文を通じ明治11年から16年の鳥取県の実態が浮き彫りになっています。今夜は工業意見未抵抗に含まれている一節、鳥取県の情勢、これを放送しようと思います。
今週の釧路歴史探訪です。今夜の放送は鳥取県の情勢、前田正成がテーマです。明治17年、前田正成翁は34歳、農商務省に出仕しています。はい、
鳥取県の情勢という一文では最初に総論にあたる部分が示されます。かいつまんで申すと次のようになります。救うべからざるの災いということです。もう助けようがないくらい無たらしい、痛ましいということです。救うべからざるは手の出しようがない、そういう意味です。災いは無たらしい、痛ましいの意味があります。前田正成著工業意見未抵抗では全国各地で10カ所の貧窮県、貧しい県や貧しい府が指摘されています。中でも鳥取県の貧窮、貧困の度合いは相当厳しいものがあったようです。
前田正成は明治14年大蔵省から農商務省に人事異動、その農商務省では全国府県調査を担当しました。はい、
鳥取県が救うべからざるの災い、その元にある理由を3点挙げています。農業を従事している人、工業技術者、あるいは商いをしている人、まとめて農工商、衰退を極めますます甚だしきを加えんとすです。2にはさすらいあてもなくさまよっている状態にある。3点目は混沌、つまり疲れ苦しみ、木が相次ぎ、もう木が物がなくてなくて、食べようにも食べるものがないという状態が絶えない、そうした状態にあったというふうに言われています。いずれも現代人にとっては難解な国語表現となっています。第一は農民、技術者、商いの人、ことごとく元気を失っていて、その元気を取り戻すことのできない状態がこれからも続く、そうした見通しに立っています。
明治16年は現釧路市に移住士族が移り住む前年です。北海道へ集団移住する決断をした時点での鳥取県の様子です。
今夜の放送は鳥取県の情勢、前田正成です。前田一歩園園主前田正成翁は明治16年農商務省という役人として全国府県調査を担当しました。その調査を通じ見えてきた全国の貧窮、貧困、そして地域の状況と貧困貧しいとされる要素をお伝えしようというふうに思います。釧路市とは実にゆかりの深い鳥取県、その鳥取県が救うべからざるの災いとする要因の第2はあてもなくさまよい、つまりさすらいという不透明感の中にあって、第3には混沌、疲れ苦しみ、木が 持続的にエネルギー食料を取ることが難しい、不足していて、その状態が絶え間なく続くとする状況にあったとされています。つまり生きるか死ぬかの状況に県民の多くが置かれていた、そういうわけなのです。
鳥取県が貧困である理由、それは農民、技術者、商いの人ともに元気を失い、元気を取り戻すことが困難で、そのような状態が続いているという解説なんですね、
は
い、
時代は江戸幕府の施政下から明治政府の維新国家建設期にあたります。明治維新が始まりましてね、その後明治憲法や明治帝国議会というのが開設されますけれども、その時期にあったこと、時代は明治16年17年のことと思ってください。前田王は江戸時代の身分階層ごとに、つまり士農工商というふうに言っていましたけれども、その身分階層ごとに貧窮貧困の要因とその度合いを説明しています。各論の最初は士族です。士族は公債証書の金額、残次賞賛、ついに盲人する。各論の最初はそのように書いてます。ついに盲人するの割合高く、職業につき生計の目的があるものは耐えてなし、というふうに書いています。非常にその文章が難解ですけれども、士族、武士については2つのことを書いています。一つは明治9年の年に公債証書という形で渡した一時金をすでに使い切ってしまっている、そうした内容です。公債証書っていうのは、この国が借金をする、それを国債っていうふうに言いますけれども、公の人が、債権を発行して、お金を借りる、それが公債証書というふうに言われる書面です。平たく言えば地方公務員の受け取った退職金、すでに6年7年が経った段階で使い切ってしまっている、そのように書いています。公債証書、ここでは次のような意味にあたります。貴族の末裔の家族であるとか、武士の末裔の士族の実録処分の一環で六姓廃止代償として交付された公債、これでもかなり難しいですね。昔の貴族や士族の末裔の人がそれまでもらっていた給料に代わるものとして渡された一時金、これをすでに使い切ってしまっている、そのように理解をしてください。失職、つまり失業した旧池田家の家臣、その家臣一同が支給を受けていた現在の退職一時金に相当する額の資金が、前時いつの間にか賞賛なくなってしまっている、そういうわけです。なぜならばその理由が示されています。それぞれが職業につき生計の目的あるもの、つまり何らかの仕事にありついて自立の道を選び、その選んだ職業で自立できた人物、それは耐えてなし、ほとんどもういなくなっているという状況だと思ってください。
明治維新になって佐藤先生、いわゆるその社会の仕組みが変わってということで、
はい、
そのまず一つの武士の、
そうですね、
紹介ということですね、
はい、士族の身分がなくなってしまいましたので、はい、そのなくなった代償は大きかったということです。
はい、
では農民はと申すと、土地は負債のため抵当に入っている、しかも負債を償うの見込みなく前時負債を増加、そう書いています。農業経営者は借金の下積みになり、どうにも身動きの取れない状態にある。そればかりか、ますます年が降るごとに負債額、借金の額は年々増加しているというふうに書いています。この状態は明治11年から明治16年にかけての6年間に及ぶ鳥取県民の姿と思ってください。明治10年に西南戦争という大きな事件が起きています。鹿児島で 西郷隆盛が自刃、つまり自殺に追い込まれた事件です。その後の6年間士族も農民も疲弊、つまり疲れ切ってしまって、貧窮貧困、つまり貧しい生活を余儀なくされ、しかもそれぞれが自立の道を選ぼうとする政業が皆道を塞がれている状態、このように記録は書いています。士農工商第三の身分たる公、つまり技術者の状態を次のように前田王は指摘しています。
釧路歴史探訪をお送りしています。今週は鳥取県の情勢、前田正奈というテーマで佐藤先生にお話を紹介していただいております。さて佐藤先生、技術者の皆さんですが、
はい、士農工そして商というふうに言われる身分制度で3番目技術者についてです。転じて物作りの業種は需要健康を失し、すべて永遠の見込みあるものなし、このような状態です。需要っていうのはですね、求めるっていう字ですね。儒学あるいは儒学者などというのは人偏にこの儒を書いてますけども、その人偏がない。そして用っていうのは用意とか用いるっていう用、はい、需要なんですけども、意味的に言えばこれは用途において用途に応じて用いるの意味です。ここに健康、これはバランスを失うという意味です。つまり需要と供給、物をこの求める人と物を提供する供給、これが噛み合っていない状態、これを需要健康というふうにここでは書いています。なかなか記載書いてある文章だけでは読み取ることができませんけれども、需要と供給が噛み合っていない事情の背景には、物はあるけれども、しかしお金が庶民の懐に出回らず、売れない、物余りの状態になる、こういうことをまず連想しましょう。経済学の用語で言えばデフレーションというふうに言われる状態の最中にあるということです。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。明治11年から16年までの鳥取県の士族、農民、技術者の状態を佐藤先生に紹介していただいております。
先ほど西南戦争の話をしました。戦争をすると多くの武器を調達したり、多くの兵隊を雇ってその口を賄わなければいけません。つまり戦争費用を生み出すために大量の紙幣を増刷しました。つまりインフレーションを起こし、日本を金余り経済の状態にしたのです。しかし戦争が終わってしまうと、その次の段階では政府は国内に市中に出回らした余剰資金を回収するなど、金融締めに転ずることになります。インフレで庶民に金が回ったわけではなく、刷られた紙幣で武器を購入し、戦争で莫大な勝死を引きました。そうした政府の選んだ政策のつけ、それを今度は、物はあるけれどもお金が懐に入ってこないという庶民が背負っていくことになります。そこで商売人はというと、さらに士農工商の最後の身分、商売人について言うと、このような言われ方がします。まず第一に金融拘束、つまり金融がこの行き詰まってしまってお金の貸し借りができない、販路費に屈辱、物を売るこのマーケットはどんどん小さくなっている、物価の変動、さっぱり値段が上がらないために、仕入れようにも売れないから仕入れることができない、こういう状態にあったと書いています。
はい、ということで、商業者の方々も、商人はかなりその中では苦しい状況にあったということなんですね。
そうなんですね。商人は投資をして、物を集める、しかし、その資金に不足する、つまり、何か新しい事業を起こすということができないというふうに書いています。どうしてかというと、販路、買ってくれる庶民自体の懐が冷え切っているために、個人消費が冷え切っているために、利益を上積みするほどの価格にならない、そこで商品はさっぱり売れない、これが第一の問題です。 具体的には菜種、これは電気のない時代に本を読むための明かりをつける材料のある菜種、またハゼっていうのはこれはろうそくの原料です。また漆、さまざまな高級の器、これを作るために必要な漆、こうしたものは、10のうち4つぐらいしか、出回っていない。また木綿であるとかろうそくなどというのは3分の1に減っているというように、商いの状況が書いています。まとめて言うと、生産力がすでに半分から3分の1に縮小していたというわけです。
それでは今週のワンポイント、佐藤先生に最後に紹介していただきます。
前田正直が被災した鳥取県の救うべからざるの災い、その要因を紹介しました。明治10年に当面した西南戦争、戦後の激しい鳥取県の貧しい状態、このことは鳥取県が旧士族の一団を北海道に渡らせる、また士族にとってはもう鳥取では住めない新しい新天地を求めて、そこで新しい仕事を見つける、そういうことを決断した、その直前の、あるいは決断に至る経済状態、これを今日は説明させてもらいました。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。